どうもビタディです。ポッドキャスト始めていきます。このポッドキャストは筋トレからプロレスにハマった私ビタディがトレーニー目線からのプロレスラーの肉体考察をしたり、プロレスの試合の感想や映画、ライブ、アニメなどイベントを体験した熱をそのまま吹き込むポッドキャストです。第51回は、肉体考察、内藤哲也回、その2ですね。はい、まあ、これをやり始めた理由としては、まあ、前回もね言ったんですけど、あんまり好きな、レスラーではないですね、内藤哲也が。ただ去年の年末から、今年の 1.4 にかけて少しずつこう内藤哲也の印象っていうのが変わりつつあったんですね。それを、昔の試合とかその、どのようにしてこういう内藤哲也になったかっていうのを知ればもっと好きになる可能性もあるんじゃねえかなみたいなのがあって、まあそれでね、内藤哲也の試合を見始めたわけなんですけど、まあワールドに残ってる、2011年から2018年の、1.4 IWGP 戦ですねまでをの19試合をピックアップして見てきた中で、僕なりのね、視点みたいなのを、付加して考察できたらなと思っております。まあその頃からね見てた人からしたらそんな当たり前じゃねえかよって言われちゃうことかもしれないですけどね。でまあ僕なりのちょっと考察をこうできたらなと思っております。はい、では、始めていきます。まず2011年から、試合が残ってるのは、2011年の2月からなので、そこから2018年の、1.4、ここまでを4つのパートというか、まあ、印象ですね、印象4つのパートに、僕的には分かれたので、4つにこう分けました。まず2011年の2月、これはもうケイオスから、追放されて本体に戻ってきたところから2012年の10月、膝の怪我をして高橋裕次郎に、欠場に追い込まれた。これが、第、まあ、一つ目のパートですね。でそこから2つ目の、パートは2013年の復帰から2015年のロスインゴ加入前までを2つ目のパートと、のように思いましたね。で3つ目のパートが、2015年の、まあ、夏頃、 ロスインゴ、メキシコに行ってロスインゴに、加入、ロスインゴベルナルブルめっちゃいやめったに言わんからカミカミっすね。はい、2015年の、G1 明けですね、ロスインゴベルナブレスでハポンを、結成したところから IWGP の、ヘビ級を体感した2016年の、4月あたりまでをロスインゴ初期とします。で、4つ目が2016年の、IWGP 取って、そこから2018年の 1.4 まで、まあ、大体2年スパンぐらいですね。で、分けられると思います僕は。はい、まあ、じゃあ一つずつね、見て、思ったことを語っていきたいかなと思います。まず2011年の、2月から2012年の10月ですね、ここでこの期間に見た試合は、2011年の、2月の後藤弘樹戦、これが内藤のワールドに残っている一番古い試合ですね。まあ多分 YouTube にはデビュー戦のやつとかはあるっすよね。うん、まあでもとりあえずここからと、します。で、2011年の、8月 G1 のリーグ戦の田無戦、これに勝って決勝戦ですね、決定戦、中村慎介戦を流れで見ました。それと2011年の10月の、IWGB ヘビー級選手権、田無宏戦ですね。それと2012年の3月旗揚げ記念日での、IWGP 戦、岡田和親ですね。それと、このパートの最後は2012年の10月の裕次郎戦、欠場に追い込まれた試合ですね。まあ、スターダストジーニアス内藤の、まあ、全盛期と言ってもいいんじゃないでしょうか。うん、体型的には今の、体よりかなりサイズが大きいですね。で、それなりにこう脂肪もちょっと乗っててムチッとした印象を受けます。まあ、今で言えばそうっすね、近いのは、まあ、辻が絞ったらあんな感じ、もうちょっと絞ったらあんな感じになるのかなっていうのと、そうっすね、うん、あとはまあちょっとサイズが違うっすけど、 ACH をもうちょっとこうちっちゃくした感じ、あの筋肉的にはですよ、うん、ACH の方が結構バルクはあるんで、うん、あれほんと100キロかってなるっすけど、まあかなりね、あの2018年からの内藤さんしか知らない僕としては、こんな体作ってた時期あるんだっていう感じですね。 まあ、プロフィールがいつから変わってないかわからないですけど、まあ、これぐらいは100キロ超えてるかなと思いますね。うん。まあ、試合としては結構高い身体能力での、連続攻撃と、まあ、グラウンドも結構やれるみたいな、感じの選手でしたね。こうあのロープを振っての3セットフリップとか、まあロープを振ってのねフライングエルボー、まあ、今もやりますけどね、あの攻撃も、まあ、かなりこう浮遊感というかちょっとふわっとした感じの、ムーブができるというか、こうそういうので試合を作っていく感じかなと。まあそこに加えてね、ジャーマンとかの投げ技でこう流れを変えることもできるっていうタイプでしたね。うん、だからこう最近の内藤しか知らない僕としては結構びっくりな感じですね。うん。あの特にね、2012年の3月の、旗揚げ記念日の、岡田戦はこう結構アスリート的なこう切り返し、うん、こう走ってって急ストップ急ストップっておかしいな、結構ストップアンドゴーというかね、うん、そういう、 こう切り返しのアスリート的な面がこうお互い見える、うん、身体能力を押し出し合いですよね。すごくこう岡田戦はお互いの身体能力の高さをこう出し合ってやってるなと。うん。しかもそこに内藤の膝攻めが入るので、プロレスの試合としてもかなり面白い試合だったので、うん、これはなかなか面白かったっすね。まあ、あとは思ったのが、G1 の決定戦ですね。中村戦2011年は、まあ、初の決勝進出だったんですけど、やっぱこう中村とこう集中力の入り方が違うかなっていうのは思いました。中村はこうがっちり試合に向けて集中してるんですけど、こう内藤は入場から結構お客さんを意識しすぎてるかなと、試合もちょっとそういう面も見えるかなと。うん。まあ期待の若手なんでね、しょうがないとは思うんですけど、うん、でまあ欠場前ですね、裕次郎戦になると結構デブっとるんで、こうその前のね2012年の G1 でこう膝を怪我してっていう状態だったので、おそらくかなりこうトレーニング量が制限されてたんじゃないかなと。なのでこう消費もできず脂肪が乗ってる状態になっちゃったのかなと思います。はい、 次のね、パート第2パート、2013年の復帰から2015年のロスインゴ加入前、これはまあ怪我からの復帰ですよね。ただこう復帰からこう明らかにこう動きが悪い感じがします。あ、すいません、これこのパートでね、見た試合は復帰戦の13年の6月の裕次郎戦、8月の、G1 の決定戦、田無戦、2014年の、1.4 IWGP の、岡田戦、2014年2月の石井戦、2014年4月の、石井戦で、2015年の、3月の、カール・アンダーソン戦、このパートはこのパートの中でも、戦い方の変化が見られる、時期でした。さっき言ったみたいに復帰明けから明らかにこう動きがあんまり良くないで、怪我明けでも怪我前と同じ動きでこう同じスタイルの試合をしようとしてるって感じですね。こういうなれば、身体能力を生かした連続攻撃とこうリングの中での素早い動きの切り返しとかでペースを作って、まあ投げ技、ジャーマンスープレックスホールドとかもやれるっていう、まあちょっとオールマイティなスタイルをこう膝で、シューズ先の膝でやろうとして、まあできなかったと言うべきだと思います。2014年の 1.4 でも正直状態はあんまり良くないと思います。うん、岡田、明らかに2012年の岡田戦と比べると、まあ、明らかに動けてないですし、連続で見ていくと3セットフリップのこの浮遊感というか高さが出なくなってて、で2014年の、最初の石井戦まではまだこうドロップキックとかの高さも出てないですし、ジャーマンもなかなかホールドができないっていう状態ですね。なので手術した膝にファイトスタイルが合わなくてアジャストできないっていう感じで、動き的には2014年の4月の石井戦ではだいぶ技のミスもなくなって動きも戻ってきてる感じがしたので、やっとこの辺からこう自分のペースというか試合ペースにアジャストできるようになってきたんじゃないかなと。でそれにつれてだんだん体が こうちっちゃくなってくるんですね。2013年の復帰はまだちょっと怪我前の大きい体を残してる感じなんですけど、2015年のアンダーソン戦、くらいまで行くと現在の、まあ、内藤の体型くらいまでちっちゃくなってってます。これはおそらく膝が、まあ当然ですよね、うん、手術した膝の負担を下げようと、軽くしようと思ったら、まあ、体重を落としていくしかないですよね。まあそれで体重を落としていくにつれて、2014年のね石井戦、1度目の石井戦あたりから結構派手な受け身が目立つようになってきたんですね。あのパワースラムの受けとか、うん、2度目の石井戦とかはね、エプロンサイドでの、ラリアットの受けとかもすごくこう派手、うん、で裏投げを、内藤が裏投げしようとして、そこを石井が DDT で返すんですね。それの受けとかもすげえこう綺麗、うん、湧くっすよね。石井推しの空気をさらに押し出すような、こう派手な受け身が目立つようになってきてます。うん。で2015年の、3月のアンダーソン戦はまさに、そのスタイルが、出た試合かなと、エプロン際でフロントキックを食らうんですけど、まあ、場外にね派手にこう落ちたりとか、うん、素早い連続攻撃は残しつつもアジリティというか、こう自分の身体能力には頼りすぎない、まあ、もちろん素早い連続攻撃も膝には負担が来るとは思うんですけど、まあ、必要最低限使うっていうスタイルで、さらに派手な受け、うん、アンダーソンのねフランケン、違う、内藤がフランケンしようとして、それをアンダーソンがパワーボムしたりするんですけど、うわーってなるんですね。これ12分にこう内藤のそのスタイルがギュッと詰めた素晴らしい試合、うん、だと思います。まあアンダーソンがね、あの非常に素晴らしいっていうのもあると思います。うん、まあちょっとしたヒールムーブとか、あのパワフルな攻撃とか、やっぱこういうタイプの手が合うんだなという感じですね。やっぱこの石井戦2つは、まあ、評判がいいだけあって、あの非常にいい試合だなと、この頃から石井とは手が合うんだなと。逆にメインイベントの岡田戦はまあなんかちょっとね、内藤さんが投げやりな感じがしますね、しました。うん、あの前回の旗揚げ記念日の岡田戦は膝攻めが結構軸になったんですけど、どこを攻撃しろかちょっとわからんっていう感じで、まあ最後のレインメーカー受けは良かったかなという感じですね。 はい、3つ目のパートは2015年の、2015年から2016年、4月の GP 体感頃までの、まあ、ロスインゴ初期の、内藤これはね、あの2試合な、2試合しか見てないんですよね。2015年7月の、G1 の AJ 戦と2016年の 1.4 の、スペシャルシングルマッチの、後藤戦。いやこれね、後から見て気づいたんですけど、ここのパートはね、もう1試合ぐらい見とくべきだったかなと思ってんすけど、なんか見直したら意外と少なかったっていう。まあこの辺はあの柴田との構想とかも一応僕見たんで、前見た記憶あるんで、こう無意識に飛ばしちゃったんすけど、うん、まあね、この辺りですね。まあこの辺りは体型はもう変わんないです、うん、多少絞ることあってもこう増やすことはないって感じですね。でロスインゴ化前に、出てたこう連続攻撃と、まあ、派手な受け、派手な受け、うん、まあこう相手を上げる受けですよね。相手を上げる受けと、後半隙をついて逆転っていうスタイルが、まあさっき言ったアンダーソン戦で、見えるようになってたんですけど、それに加えて、ロスイング初期は、まあ、ヒールムーブを多少混ぜてくる感じで、最後は、相手の必殺技とかを、切り返して逆転していくスタイル、うん、G1 の AJ 戦はまあ言うて透かしたりとかするぐらいで、そんなにこうヒールっぽいムーブはあとつば吐きぐらいですかねだったんで、でスペシンは結構そういうヒールムーブ、まあ乱入介入とかもあり、で、まあ、2016年の、IWGP 体感も、介入ありっていう感じなので、まあロスインゴベルナブレスでハポンユニット化してからの方が、まあ、印象付けのためにヒールムーブはもしかしたら増やしてたのかもしれないですね。まあ、この辺はちょっと僕見てないんでわかんないです。でまあ技を切り返して、逆転するっていうスタイルはやっぱ技の切り返しの入りが、多いデスティーノはかなりマッチする戦い方かなと。うん、僕 AJ のね試合とかも初めて見たんですけど、やっぱオリジナリティ溢れるなと AJ は。ただそれに対してこう入り方がね、相手の攻撃をこう切り返して自分のペースに持っていくっていうのは、こうロスインゴ内藤のまあ特徴かなと。AJ 戦に関しては、まあ、結構まあ好勝負だったんですけど、最後つば吐きとちょっとしたダーティームーブみたいなので隙をついての勝利みたいな感じですね。まあ、この頃の内藤はすごく魅力的ですね。うん、でまあ時折こう見せる俊敏性敏捷性っていうのは落ちてないので、こう頻度を減らしたっていう感じかなと。 まあ、そんなこんなで、ロスイング初期を終えて、まあ、2016年の、まあ、夏頃から、2018年の、1.4 岡田戦までを、あ、やべ、あ、切れてないか、あ、すいません、ちょっと切れたかと思いました。切れてないです。はい、まあそこですね、そこは見た試合は、2016年の、8月 G1 の、B ブロックの公式戦の最後、ケニー戦と、2017年の8月 G1 の公式戦でのザック戦、2017年8月の、優勝決定 G1 の優勝決定戦ケニー戦、2017年の、10月の石井戦で、最後に、2018年 1.4 の岡田戦と、この辺りまで来ると、まあ、ロスインゴ内藤、ロスインゴ初期の内藤のスタイルから、まあ、あからさまなヒールムーブは、ほぼ消えて、まあ、唾吐きだけ残ったって形ですね。で、2回の、ケニー戦で見せた、敏捷性の高い動きは、やっぱある程度ケニーのアスリートプロレスに張り合った上で、こう技の切り返しっていうロスインゴスタイルの、内藤を出せてるなと。ね、2017年の決定戦なんかはね、あの内藤のトペなんかも出たりとかして、で出るジャーマンも、しっかりホールドしたりしてるんで、おそらくやろうと思えばできんことはないっていう感じですよね。ならなんでやらなかったのって言われると、まあケニーとか、まあ岡田、まあ岡田は何とも言えんですけど、まあケニー、主にケニーですよね、うん、アスリートスタイル、まあイブシもそうですけど、アスリートスタイル的なプロレスにこう張り合って自分も同じような動きをすると、まあ、おそらく内藤のね膝が持たないっていうので、こうそういうプロレスにはやれるけど付き合わないみたいなね感じだったんじゃないかなと。で、2017年の、石井戦ですね。まあこれはロスインゴ内藤の、まあ、完成形と言っても過言じゃないかなと、うん、あの改めてね、僕初めて見たんですけど、すげえいい試合で、まあ、メイン食ったんでしょうねこれはねおそらく、うん、で、この試合に関してはね、あんまりやらなくなった内藤の膝攻めも出てっていうのは、2014年のネバーを踏襲してるんですよ。こう2014年のネバー戦をこうなぞった形で最後切り返し合戦になるんですよね、技の。要するに2014年のネバーを踏襲しながら2017年バージョン、新日本プロ、2017年の新日本プロレスバージョンにこうバージョンアップしたプロレスを見せたなと、うん、思います。で、まあこんな感じでね、ロスインゴ内藤は、ロスインゴ内藤っていうか内藤哲也は、 戦い方を、ま、少しずつ変えてったんですけど、じゃあなぜこういう風にしたのかっていうことですよね。で、僕が、考える内藤哲也がなぜこういうスタイルになったのかっていうのは、新日本プロレスが、まあ、いわゆるこう必殺技を出し合ってそれを切り返して最後盛り上げるっていう、まあ、俗に言うこうクルクルプロレスを主流にしていく中で、こう内藤も昔のようなムーブができないっていう中で、スタイルの変更を、まあ、迫られたところで、まあ、メキシコ行きからの、ロスインゴスタイル、ロスインゴ内藤スタイル、連続攻撃とかで、ペースは作りつつ相手の攻撃をしっかり受ける、相手を上げるタイプの、受け、そこから最後は技の切り返しで逆転するということで、あの技の切り返しっていうのはおそらくリングの中でこうストップ&ダッシュとかをするよりは膝に来ない、結構内藤ってこう持ち上げられて相手を切り返すっていう動きが多いと思うんですね。うん、それはやっぱりどっちかというと膝への負担を軽減するためにこういうスタイルになっていったのかなと。で、それが新日本の、主流になったプロレスとマッチングして、まあ、さらにキャラがね売れたっていうのはあって、新日本のトップ戦線に、乗ってったんじゃないかなと思いますね。まあ明らかにこう復帰してからの動きっていうのは悪くなってるし、でだんだんアジャストしていったはいいけどやっぱり落ちたっていう中で、こう自分が続けていく中でどれがベターなのかっていうので、受けと切り返しが主流になったのかなと思います。まあ、ここまでね、喋ってきてあれなんですけどまあなぜね鈴木みのるとダメだったのかっていうのはちょっと未だにわからないですね。うん、上げようがないっていうことなのかな、どうなん、まあそんなにこう派手な技がない。うん、ただねザック戦は面白いんですよね。そんなこう派手な受けをするような技もないけどザック戦は面白いんですよね。なんなんですかねわかんねえや。うん、まあ、そんなとこですかね。ちょっと結論がね 若干まとまらない感じなんですけど、うん、まあ内藤がこういうこのスタイルの変化にはこういう理由があったんじゃないかなと僕は、考察しました。
丸。
はい、ということで、内藤哲也の肉体考察会は、以上となります。多分もうこんなに内藤哲也の試合見る集中して見ることはないでしょうね。この試合を、見たメモとかとあと、ワールドのリンクは、ブログの方に貼っときますので、まあ、僕のメモ用で撮ったやつなんで、まああれなんですけど、よろしければ見てっていただいて、結構試合内容以外のところにもね、ちょっと思ったことは書いてみたので、それも見ていただけたら嬉しいかなと思います。はい、今日はこんなところで終わりたいと思います。面白いと思ったら定期購読およびツイッターのフォロー、質問感想意見お待ちしておりますので、ハッシュタグマッチョプロレスでのツイート、質問箱、リップ、DM どしどしよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。本編では語り忘れてしまったんですが、今回の内藤の、試合をですねおすすめしていただいたサナリーさんと、中野さん、本当にありがとうございました。お二人に、聞いた試合を、まあ、軸にしながら見ることができたので、非常に助かりました。中野さんね、サナリさんはいつも最近仲良くさせていただいてて、中野さんもたまにね、絡んでいただいて、二つ島観光ホテルですかの、若旦那さんということで、まあ、もうちょっとね落ち着いたら行きてえなと今思ってますんで、はい、これからもぜひ、仲良くしていただけると幸いです。ぼっちで行ってもいいんでしょうかね。はい、本当にありがとうございました。今後とも、また何かありましたら、優しく教えていただけるようよろしくお願いいたします。ありがとうございました。